水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。12月6日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティ水嶋優です。さて、この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしてますよ。様々な世田谷の魅力や情報をお伝えしましてね、もっと世田谷を楽しんでもらおうという番組です。そして今夜から新しいアシスタントパーソナリティになります。
はい、12月1月2月の3ヶ月間、アシスタントパーソナリティを担当します、 AT1 プロデュースの善陽寺恭平です。よろしくお願いします。
善陽寺、
はい、善陽寺です漢字で書くと、良い行いとかの善、そして養うにお寺と書いて善陽寺と読みます。
これは本名？
本名です。
本当に本名？
本当に本名です。
どこの子？
群馬です。
群馬にこういうお名前多いんですか？
多いんですよ。
善陽寺、
そうです、あの僕の住んでいる地域に多い名字なんですね。
まずはとにかく善ちゃんでいいの？
善ちゃんで OK です。
善ちゃんがこの番組の初めての男性のアシスタントパーソナリティなので、ちょっと皆さんに善ちゃんを知ってもらおう、詳しくなってもらおうというんで、この後ゆっくりお伝えします。男性2人になっちゃったね。
なっちゃいましたね
面白そうだね善陽寺くんは例えばどんなことで皆さんに知ってもらえばいいのかな。
どんなこと、
例えば作品とかさ。
あ、そうですね、でも僕は割と吹き替え作品が多くて、結構そのなんだろう、アニメにいるんじゃないみたいな雰囲気のことをよく言われるんですけど、
名前がね。
そうなんですよ、
アニメもだけど漫画のなんか主人公の名前っぽいもんね。
そうなんですよね。でアニメのクレジットとか見てて、おっていう方結構。
そうなんだよね。
そうなんですよ。なんかこうクレジットで僕もおってなってもらいたいなとは思いますね。
どういう作品やってきたんですか？
僕それこそ主役でピーターと魔法の像っていう、海外ではちょっと児童文庫本みたいなものがこう映像化された作品なんですけど、それで主人公のピーターっていう男の子をやらせていただいたりしております。
年齢は言っていいの？
あ、全然大丈夫です。
おいくつ？
27です。
あー、若いな。どんな子？
どんな、結構もうなんか今の雰囲気が伝わるか分かんないんですけど、結構あっけらかんとしたマイペースな人間です、
好きなことは何？
好きなこと、僕結構、これ特技にもなるんですけど、スキーが得意で。
へえ。
僕は
群馬なのに。
そうなんですよ。でも群馬は結構スキー場とか山の方行くとあるんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。僕家族がスキー一家で、もう毎年こうスキーに連れて行ってもらってたんで、もう幼稚園ぐらいの時からずっと滑ってて、割と滑れる人間です。
今スノボーとかの多いのかな？
なんか人口的にはスノーボードの方が多いって伺いますよ。
そう、頑張ろう。スキー
頑張りましょう。なんかもう普及させていきたいですね
せやな。なんで声優しやろうと思ったの？
それが僕本当に学生時代とかって、なんか自分がどうなりたいとか全然なくて、なんかこう何になりたいかなって言われても、なんか特にやりたいものとかもなくて。
まあ中学じゃねえ、なかなか。
それでそのタイミングでその深夜アニメでソードアートオンラインっていう作品が、
聞いたことある、
あったんですけど、その作品でこの主役が松岡義継さん、アイムエンタープライズの松岡義継さんが
松岡、ね、
やられてたんですけど、懸命に作品の世界生きるお芝居にめっちゃ心打たれて、本当その時まで何やろうかも迷ってたのに、こんな風に作品の中で生きられたらいいなって思って、もしかして自分のなりたいのってこういうものなんじゃないかなって思って。
世田谷は縁ありますか？
世田谷は全然縁ないです。
あれ、じゃあこの番組を通じて。
そうですね、
もうリスナーと一緒だな。
そうですね、
じゃあアシスタントやりながら、リスナーとともに世田谷の魅力に、気づいていってください。
わかりました。
はい、3ヶ月後にどうなっていたい？
そうですね、3ヶ月後は一人でこの場回していけるようなおしゃべり上手になってられたらいいなって。 思ってます。
上手っていう言葉にこだわらない方がいいと思うよ。
熱意を持ってこう、
まあ愛される善ちゃんになるべきかな。
あ、そうですね、うん、好きになってもらいたい。
そうだね。じゃあそのためにどうしようかっていうのをこの3ヶ月で探していこうね。
そうですね、探していきましょう。
さて続いては瀬田町歩き行きましょう。ね、もうレポート行ったんだって。
行ってきました。
すごいな。だって田中はさ、1回前ぐらいに初めて行ったって言ってたもんね、レポートは。いろいろまあ経験して、それを初回から。
そうですそうです。はい。
行ったのね。どこに？
僕は古墳にまず行ってきました。
瀬田谷に古墳あるの？
はい、あるんです。東急大井町線の等々力駅から徒歩8分。う
ん、あ、そんな近くに
あるんですよ。野毛にある野毛大塚古墳に行ってきました。
ほう、はい、聞こう。
はい、今さっきまでちょっと雨降ってたんですけど、だいぶ雨上がりまして、ちょっとまだ風が強いんですけど、すごい心地いい中で今取材させてもらってます。大井町線の等々力駅から徒歩10分ほどのところにある玉川野毛町公園に今来ています。ここには野球場、プール、テニスコートの他に子供たちのためのキャンプコーナーがあるんですね。で、何よりすごいのが、ここには今から1600年以上前の西暦400年頃ですね。で、そこに作られたとされる、野毛大塚古墳っていうのがあるんですね。で、この古墳全長82メートル。で、周囲が104メートルあって、まあ、上から見るとホタテ貝のような形してね、すっごい可愛いんですよ、これが。ね、この形の古墳としては全国でも最大級の規模なんだそうです。で、以前こう古墳の周囲には埴輪がもうびっしりずらーり並んでいたらしいですよ。それで今日ご案内してくださる、高松直子さんです。高松さんはボランティアで古墳のガイドをされていらっしゃるそうです。どうもこんにちは。
こんにちは。
高松さんはガイドされてどのくらいになるんですか？
ちょうど3年になりますね。
あ、はい、3年
4年目に入ったところです。
あ、ということは高松さんの他にも何人かいらっしゃるっていう。
はい、そうです。私は1期生なんですけども、だいたい20名ぐらいで始めまして、はい、今2期生の方が加わって全体で今30名ぐらいあります。
あ、じゃあもうベテランさんですね。
いやいやそんなことないです。
いやいや、この、 ボランティアを始めたきっかけとかって何かあるんでしょうか？
そうですね、今人生100年時代って言われてますし、はい、ちょうど長年勤めていた職場を定年退職したもんですから、はい、何かちょっとやりたいなと思ってたところに、うんうんうん、たまたま区のお知らせで、
はい、
文化財ボランティア募集という記事を見まして、はい、それで応募しました。
あ、素敵だ。僕も100年時代だからな、いろいろやりたいな、この他にも。ということで、では古墳の方ご案内お願いできますでしょうか？
はい、よろしくお願いします。じゃあ登りましょうか。
はい、お願いします。
足元気をつけてください。
はい、埴輪が、まあ、以前あったとのことなんですが、はい、どういう感じに並んでたんでしょうか？
今こう草木が生えて、はい、作られた当時の古墳の形がよくわからないんですけども、もともとはこう3段に作られてるんですね、
はい、
まず1段目を土を持って固く固めて、はい、その上に2段目の土を乗せる、また突き固め、はい、もう3段もっていう形 でそれぞれの段の間が、はい、スペースがありますので、うんうん、その周囲をぐるっと埴輪を置いていたということなんですね。
ちょうどこう今登ってきたところの段差のところに置いてあった。埴輪も種類が結構あるんですね、
はい、そうですね。ここに並べられていたのは円筒埴輪って言いまして、はい、まるで土管のような感じのものなんですね、うんうんうん、高さ50センチぐらいで、はい、そんな直径40センチぐらいの土管のようなものが周囲をずっと巡らされていました。
いや、50センチって結構大きいですよね。
埴輪って結構大きいんですよ、皆さんの思う以上に、想像以上に。
なんか僕個人的にちょっと可愛いこうちっちゃいものかなと思ってたんですけど、それがもう全体的に並んでるってなる。
壮観ですよね。
壮観ですよね、はい、本当に見てみたかった。今こう上登ってきたんですけど、これ10メートルぐらいありますかね？
はい、この公園部はだいたい10メートルの高さなんですけども、
はい、
この古墳自体が エバラ台という標高30メートルぐらいの台地の上にあるんですね、
はい、
ですからもう30メートルプラス10メートルにだから今40メートルぐらいの高さのところに我々は立ってるんですね。
あ、じゃあかなり高い、はい、もう見た感じですけどうすあのこう世田谷の街が見えるぐらい高いですね、はい、今上がってきてこうすぐ見えたところにタイルが4つあるんですけどこれは4名埋葬されてるってことなんですかね。
はい、そうです。ここには4回埋葬の跡がありまして、はい、だいたい50年間の間に埋葬 4回埋葬行為が行われたと言われています。
どなたが埋葬されてるかっていうのは把握できてるんでしょうか。
4人の関係性については、はい、お骨が全部出てるわけじゃないので、はい、その辺はわからないんですけども、はい、まあ、それぞれ後継者がそれぞれ埋葬された50年間にわたって次々と埋葬されたんではないかという言われています。
あ、じゃあこの埋葬されているものでこう結構な権力者だったりとかっていうのがわかるという感じなんですかね。
まあ、第一支隊部の方がこの元々のこの古墳の主の方なんですけども、はい、その方はやはり一番立派な棺ですね。8メートル長さ8メートルある棺なんですよ。
そうか。
それは大きな丸太を半分に縦半分に切りまして中身を身と蓋それぞれくり抜きまして、はい、そこに被葬者を入れましてそれぞれ鉄製の武器とかそういう副葬品を中に収めてそれで蓋をして周りを粘土で囲んでさらに土をかぶせてそういう形で埋葬されてます。
ちょっと近づいていってもいいでしょうか。はいはい、こうしてみるとやっぱり大きいですね。8メートルですもんね、
はい、
これは。
そうですね、はい、ただ本人はもうちょっと頭の方に足元はだいぶ空いてますね。
足元の方って何かこうされてたりするんでしょうか。その何もない空間みたいな感じなんですかね。
向こうはないんですけどご遺体の足元には鎧と兜が1セット出てます。でこれは縦穴式って言いまして、はい、作っちゃった後から、はい、掘って棺を埋めて上から土をかぶせるっていう形なんで割と浅いと30センチぐらいのところにも棺が埋まってたっていうことなんです。
本当にじゃあもうすぐもう掘り起こしたらすぐ出てくるみたいな感じなんですね。で、この上にこう採掘されたこういろんな土器だったりとか出土されたこう武器だったりとかが出てきてると、
はい、今タイルの上に実寸大で、はい、描かれていてですけれども、はい、こういうような形で埋葬されていましたよっていうことをここで分かるようにしてます。武器類がいっぱい鉄製の武器類ですね、まあ、ここに収められて副葬品として収められていたそうです。
西暦400年の時点でもう鏡とか、はいはい、そういう武器とかがもうできてるっていうのが
もう当然できてますね。
びっくりですね、はい、特に僕びっくりしたのが甲冑が鉄製でもうできてるっていうことに僕すごいびっくりしてて、はい、やっぱりその甲冑っていうと戦国時代とかそういうイメージがすごくあったので、はいはい、もうこの時代にこれができてるっていうのはやっぱり何かこう他の国からの文化がこう流れてきたとか。
ちょうどそのこの作られた5世紀400年代っていうのは、
はい、
大和王権和の五王って教科書でご存知かと思うんですけども、
はい、
今世界遺産になった本土、はい、古市古墳群をの 作られた大王たちの時代なんですね、
はい、
その方たちは半島とかその先の中国とも盛んに交流をしてましてでまた向こうからもいっぱい人が技術を持った方が来てまた軍事的にもいろいろと関わりがあった、
関わりがあった、は
い、ということで武器類がいっぱい作られたんですね。
ただいま室内に戻ってまいりまして、これから引き続き高松さんにお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。ボランティアやってみてなんかこう気持ちの変化とかなんかこうやってよかったなって思ったこととかってありますか。
やっぱりお話しして喜んでいただけるとかあるいは、うん、聞いてよかったっておっしゃっていただけるとすごく励みになりますし、うん、やっぱり人とお話しすると自分もなんか テンション上がりますし、さらにいろいろとね、あのこういうことも調べようかなっていうことを、そういう前向きな気持ちになりますね。
あの
皆様からこうパワーをいただくって形ですね。
あとこう、まあ、こうまだ存じ上げない方とか、ここに古墳があるよっていうことを知らない方とかもいらっしゃると、まだたくさんいらっしゃると思うんですけど、こう今後こうボランティア一期生としてなんかこうこうしていきたいなとか、そういうものってあったりしますか？
そうですね、もうちょっとなんかこう広報活動みたいなしたらいいのかなと思ったりするんですけど、あのほとんどあの古墳あること自体も知らない方が多いです、うん、ガイドやってるっていうこともまだちょっとあの知られてないと思うんですね。まあ、前よりはあの一期生として始めた頃はほとんど誰もいらっしゃらなくて、ずっと1時間何もしないで、うん、あの解散っていうことも多かったんですけども、あの今だいぶあの工法で見ましたとかホームページで見ましたっていう方も訪れるようになってきたので、もっともっとそれを広げていけたらいいです。またこういうことで取り上げていただいたら、きっと皆さんあの来てくださるんじゃないかなと思います。
そうですね、じゃあホームページとかでも確認ができるということですね。
そうです、
はいはい、ありがとうございます。続きまして、世田谷区教育委員会事務局障害学習課文化祭係の大野千尋さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このボランティア活動を世田谷区で始めて3年ほどとお伺いしたんですけど、それはまたなぜこうやろうと思ったんでしょうか？
はい、世田谷区では文化財保存活用基本方針というのを定めていて、文化財をどう守っていくのか、どう伝えていくのかというルールを決めております。その中で地域文化財の地域の文化財をどう伝えていくかということを考えたときに、地元の方にぜひ文化財を守る担い手になってほしいということで、それを育てる取り組みを始めました。で、令和3年度から今の野毛大塚古墳と等々力渓谷の文化財ボランティアを始めております。
ではこれからの話になっちゃうんですけど、こう世田谷区でこういうことをやっていきたいみたいなのってあったりしますか？
今野毛大塚古墳と等々力渓谷、あと世田谷代官屋敷でも文化財ボランティアの活動を進めていまして、これからも活動拠点を増やしていければなとして考えております。
貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、玉川野毛町公園にある野毛大塚古墳からお伝えしました。
へえ、世田谷に古墳が。
はい、
知らんかった。なんかイメージとしてね、はい、やっぱり古墳っていうとなんか京都とか奈良のイメージじゃないです。イメージです
よ。そうですね、はい、
それが4つも、
うん、
でホタテの形をしてたの。
そうなんですよ、あの古墳ってやっぱりこう鍵穴みたいなイメージが多分あると思うんですけど、 その鍵穴の下の部分、あれが結構小さくて本当にホタテみたいな
形の。ああ、そうかそうか、一応鍵穴のあの下の部分もあるにはあるんだ。
あるにはあるんです。
へえ、面白いね。埴輪、埴輪ってあの人形の形だけじゃないの？
人形の形だけじゃないみたいですね。僕も人形の形だけなのかなと思ったんですけど、うん、土管型みたいな、本当に何だろう、
円筒の器みたいな感じだね。
器みたい、そうですね。
はあ、器だったら田中真由美さんは「はにゃ!」とは言えなかったでしょうね。あれあくまで人の形してたからね、言えたけど。あ、そう、面白いね。高さも結構高いんだ。
そうですね、結構あの世田谷の街が本当に見下ろせるぐらい高さがあって、あの遠くまで見えるんですね、古墳の上から。はい、
轟きにね、
轟きにあるんです、これが。
そうなんだね。だからちょっと風も強かったのかな。
そうなんです、上の方風が強くてボボボボって。
いやいや、いいじゃんいいじゃん。やっぱり臨場感あってね。
いや本当に
室内との違いがよく感じられたと思います、
はい、
どうだったレポートって。
いや、でもすごく緊張はしたんですけど、
う
ん、それ以上に楽しかったですね。
あ、そうそうそうだね。
やっぱりこう話をして、僕も知らないことがすごい多かったんで、あ、そうなんだってこと
ほとんどじゃないの。
ほとんど
俺今聞いてて、今僕ほとんど全部知らなかった。だって西暦400年って言われても、1600年以上紡がれてきたと言われてもすごいことだよね。
本当にすごいことだと思います。
ねえ、リレーのバトンを渡されてさ、1600年で今はあの方が解説なさってるわけでしょ。
そうですね、
あと1600年続けるって西暦3624年後になるわけですもんね。そう思うと途方もない時間をずっとあそこのものが、あの地でいたってことだ ね、
ですね。
知ることができるってことだね。 あ、面白い面白いな、
明日12月7日土曜日と14日土曜日、野毛大塚古墳で文化財ボランティアの開設を実施します。
先ほどの、
はい、
はい、
時間は午後2時から、予約は不要です。
あ、そうなんだ。
はい、不要なんです。開設の時間はだいたい10分ぐらいなので、うん、ぜひ皆さん足を運んでみてください。
はい、
実施場所、日時、雨天中止等の情報は世田谷区のホームページでご確認ください。
最寄りの駅は轟でいいんだよね。
最寄りの駅は轟です。
はい、ぜひぜひ、はい、以上、瀬田町歩きのコーナーでした。さて、12月になったんで新しいテーマになりますね。年越しそば、あなたはどのタイミングで食べますかです。これね、結構いただきましてね、しみじゅん6420さんからいただきまして、いらっしゃい、X での投稿です。ありがとうございます。そうそうそう、 X で投稿してくれた方がこっちにも届きやすいかな。毎年母が作る年越しそばを家族でいただきます。食べるタイミングは除夜の鐘をテレビで聞きながらです。まあ大体このパターンがベーシックでしょうね。善ちゃんは、
僕は
どのタイミングで食べる年越しそばって。
僕もあの夕飯をもうあの年越しそばにしちゃうんで、本当に早い時間7時ぐらいには僕食べちゃいますね。
あ、年越しそばだけ。
そうです。
あの見て、今年の大晦日のお昼過ぎの、はい、夕方ぐらいのニュースかな、
はい、
もうお昼過ぎぐらいから町の有名なお蕎麦屋さんで皆さん行列までして、はい、年越しそばを昼間召し上がってるんですよ。それを見て、うちは昼間食べたことないなと思ったのが皆さんに聞くきっかけになったんですが、ぜひ今年の大晦日はその夕方のニュースにご注目ください。
はい
まだまだ募集しております。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です、FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です、また X、 あと旧 Twitter でもどんどんつぶやいてください、
ね、さっきご紹介したのは X でいただいたんで、まあ、こういう方法も早かったりなんかするんで、もしかしたら楽かもしれない。もうどこでもいいっすよ
ハッシュタグはひらがなでセタファンです、はい、メッセージテーマのほか応援メッセージ、私たちへの質問、番組への感想、何でも OK です。
とりあえずあなたの年越しそばのタイミングお待ちしております。さあ最初にやる善ちゃんのこのコーナーになりますね。
はい、
タイトルコールいきましょう。
はい、善ちゃんの今日の〇〇
いいね、なるほど今日は何のテーマですか。
はい、今日のテーマは12月の旧暦です。
週明
ですよね、
うん、それが
他にもあるんです。
いくよ、よーい、はい、スタート。30秒。
12月の旧暦の呼び方というと師走を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は他にもたくさんあるんです。でその多くは1年の最後の月っていう意味が込められてるんですけど、旧暦の時代の元日は2月4日の立春の前後っていうこともあり、梅が咲き始める頃の月ってことで、梅初月や春を待つ月ということで春待ち月なんて呼ばれたりもしていたんです。1年の終わりのイメージが強い12月なんですけど、新しい1年に思いを馳せるっていうのもまた素敵ですね。ねっ
あ、まあなんとかうまくごまかしたの
早口になっちゃいますねこれ
あ、最初はねそうかもしれないね。30秒って言われちゃうとね。
そうなんですよね。
いや、もうすぐうまくいきますよ。
あ、
春待ち、
春待ち月、春に待つに月って書いて。
やっぱり今と気候の変化のスピードが違うんだろうな。だって今全然違うじゃん。あの立夏もそうだし。
確かにそうですね。
ね、なんかもう夏嘘みたいな、
うんうんうん、
もう秋嘘ってあるじゃん。
そうですね、確かに
立秋とかね。
見れば
なんでそのこう変化もあるかもしれないけど、言葉としては素敵な言葉ですね。
本当に。
さあ来週は何を準備してきてくれるんでしょうかどうやった1回目。
すごく楽しかったです
レポートもなかなかいい感じだったと思うけどな。
本当ですか。
本当に思う。
嬉しい。
どんどんこれから出てってください。
はい、
レポートに
頑張ります。
ではまた来週ですね。お相手は僕水島優と
善陽寺恭平でした。
来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。1週間お元気で。